この読み方が強くなる30の法則。その1、興味のある本から読まないと眠くなる。私は昔、読書をしない人間でした。100ページ以上もある本を読んでいると必ず途中で眠くなります。気づけばいつも岩を出して眠っているという状態でした。今思えば興味のない本を読んでいたことが原因でした。興味のない本は頭が回らずすぐ眠くなります。しかし、興味のある本を読んでいると眠くなることはありませんでした。ワクワクしてむしろ本を読んでいて目が覚めることでした。この違いは好きかどうかです。興味があるか何かです。面白いかどうかです。これは読書をする上では重要なポイントです。高校時代にあることがきっかけで読書の楽しみ、読書の仕方を知るようになりました。そろそろ将来について本気で考え始めた高校1年の理由でした。本屋で見かけた受験テクニックの本がきっかけです。これから受験の内容を教える私にとって一番興味のある内容であり、なおかつ自分のお金で買った本でした。その本に限っては眠くなるさすが読めるのです。今でも覚えていますが、買った商品読み始めました。すぐ読みたくて待っていられませんでした。今まで読書ができなかったのは興味のない本を読んでいるからという単純な理由がありました。何でも本を読めばいいというわけではありません。世間では色々な種類の本がたくさん読むと言われています。確かにその通りです。しかし、そうは言っても興味のない本を読んだことで長続きしません。無理やり読んでも上手で読めないに本当に身につきません。まず興味のあることから読み始めることがポイントです。読書の第一歩は興味のあることから読み始めることです。それでは知識に偏りができるのではと思う方もいることでしょう。確かに知識に偏りができます。しかし、その偏りがあなたの専門になり、得意になり、強みになります。そういうふうに教えるためにも、そもそも読書は最初に偏りが必要です。しかし、不思議なことに一つ進めていくと、だんだんと他の分野に興味を持つようになります。例えば、私の場合、受験勉強のテクニックが書かれていた本が読書をするきっかけでした。わかりやすく、ユーモアが含まれている内容だったので、どんな人が書いたのかを読書を確認します。すると、その著者は他の皆さんの本を出版しているようでした。こんなにわかりやすく面白い内容を書いた著者が書いた本なら、他に書いた本も面白いに違いない。そう思って、著者が書いた本を読んでみると、やはり予想ができるです。文章の書き方は人が変わらない限り、そうそう変わりません。わかりやすく面白い内容を書いた人は、他の人の本を書いても、わかりやすく面白いです。その著者は受験勉強の内容だけでなく、他の話に関する本も書いていました。他の話もわかりやすく書かれているので、だんだん興味のある話になります。他のことに興味があると、また他の分野も興味が出始めるという場合でいい。まず興味のある本から読書していくことです。それから、だんだん読み始めの幅を広げていけばいいのです。まず興味のある分野の本から読み始める。この読み方が強くなる30の方法。その2、買ってきた品を読み始めるのが読書のマナー。読書するための一番のコツは、買ってきたその品を読み始めることです。一日たりとも日分けではいけません。レジでお金を払って買った瞬間から読み始めるのです。電車の途中でもレストランで食事中でも構いません。相手にちょっとした時間に読み始めます。すぐ読み始めることに意味があります。できればその品を読み終わるようにしましょう。これが一番賢い読書術です。なぜ賢いのかというと、読みたいという方当初まずい気持ちを大事にしているからです。吸収率と持続力が最も強い状態で読んでいます。この読むためには多少なりともパワーが必要です。読みたいという気持ちが本を読み進めるパワーになります。読書ができない人は買ってから数日時間を置いています。お金を払って自分のものになったんだ。時間があるときにゆっくり読もう。いつでも読めると思い買ったものを答えらしにします。しかし不思議なことに人間は時間があるときにと思うこといつまでも時間ができません。時間がついて読みたいという熱い情熱を忘れてしまいます。いつの間にか買ったものが心よくインテリアの一部になっているのです。買ったものをその日読み始めるのがならです。私は本を買うといつも買った瞬間から読み始めるようにしています。今夜の全員が本の袋に入れようとすることを今夜は結構ですと言ってそのまま本を受け取ります。今夜の全員から強い思いつつその場で読み始めます。全員にしてみなりません。すぐ読み始めるほうが本も全員も喜びます。読書をすると吸収力も良くなります。そういう時は自然と本の速力が増えています。本も喜びますし、何この読み方が強くなる30の方法。その3、あなたが読みたい本だけ買えばいい。本は買ってすぐ読み始めるのがマナーです。本は買って時間を置くと読みたい気持ちが冷めてしまいます。そもそも後で読もうと思うことは変わらない本なんです。後で読もうと思っていることは実はあまり興味ない本です。伝統に売れているからなんとなく手に取った。ベストセラーならとりあえず買ってみた。今話題の本ならとりあえず買ってみた。この方が大きな曖昧です。以上、売れているからという理由でとりあえず買おうとします。売れているから読みたいというなら OK です。しかし読みたいと思わない本もとりあえずと思い購入しても気は済まないでしょう。とりあえず買った本はほったらしにされてしまいます。あなたがこれは面白そうだ。今すぐ読みたいという本も可能です。自分の本に考えて結構です。そもそも僕は自分のためにすることです。あなたが自分のために買うんですが、一番読みたい本を買っていい。今すぐ読みたい。会社に遅刻してもいいから、とにかく今すぐ読みたい。こういうことも自分のお金で買うんです。たとえ、恋愛テクニックの本でも構いません。読みたいときに本を読んでいると、この早く読み進めることができるだけでなく、本当に恋愛がしたくなります。この際、早く読み始めるという行動力が恋愛をしようという行動力へと波及するのです。今すぐ読みたいと思うことも買う。この読み方が強くなる30の方法。その4、気になる部分は傾向点デザインの種。あなたは読書をするときに何を書いてですか。それとも全く知らないタイプですか。読書をするときに大切なことは、自分が大切だと思うことを傾向点デザインに共有するようです。積極的に本に書き込みをする作業です。これは実行する人としない人が分かれることです。特に本を大切にしようという思いが強い人は、真剣同様に読み進めようとします。追い寄せず、全部知らず、知らず、読もうとします。古本屋にいるときも本の状態がいいので、ただ読めることでしょう。しかし、これはいけないのです。大切な部分は、平行点デザインの書き作業が必要です。そうしないと、自分の中にきちんと吸収されないからです。文章を自分の中に効率よく吸収するためには、線の書き作業が必要です。文章を読んでいくなら、大切だと思うことを平行点デザインをします。何を書くためには、手を動かしますから、覚えやすくなります。聞いたらもう一度、自分の目で確かめることで再認識できます。より重要なところが強調されるのです。2回目に読み返すときには、その前に強調されているので、より吸収力や理解力が良くなります。たくさん何を聞いて体を動かすのです。読書はスポーツです。スポーツは体を動かさないと身につかないように、読書も体を動かさないと身につきません。もし気になる部分が定時全体に及ぶときには、定時を破ってかまいません。定時を破ってしまえば、メモ帳にも書き込みが省けます。彼になっておけば、毎日、メンテリー大切なことを復習できます。こんなしばしばない、何がたくさんしたい、ところどころ定時に流れているくらいでいいのです。そうなれば、必ず今度は増えなくなります。古本屋に行っても、こちらの方が回避できませんと断られます。そうなるくらいこの部分できたときに、あなたは本当に読書ができたというのです。大切な部分は平行点デザインの種。この読み方が強くなる30の方法。その後、平行点デザインの一つは30の要素を活用しよう。重要だと思って聞いた線は本当に重要なことでしょうか。誰にとっても重要と感じる部分でしょうか。自分だけが重要だと思っている部分かもしれません。こうした勘違いをするために線の一つに工夫があります。客観的最重要、客観的重要、主観的重要の3種類に分けて線の要素を変える方法です。客観的最重要は赤い線の種。客観的重要は青い線の種。主観的重要は緑色の線の種。これを意識すると、読書の時、この文章は客観的に重要だろうか、主観的だろうかと意識をする癖がつきます。文章をより確認することができるようになる。自分が大切だと思っていたことも分類しようと意識すると、人よりになって考えていることに気づきます。自分だけが重要だと思っているという勘違いを防ぎます。誰にとっても大切な客観的最重要を見せることができ、この要約が定められているようになります。後で線が知られている部分だけ読み返すとよくわかります。読書するのは脳にとってそうです。ここにはたくさんの文章があります。何百ページも及ぶ大量の文章の中に、著者の視聴者のメッセージが含まれています。そういう話のが読書です。高さの人と同じなのです。主観的重要は緑の線の種。客観的重要は青い線の種。客観的最重要は赤い線の種。この読み方が強くなる30の方法。その6、何が主観面倒の時は定時を破って抜き出そう。今くしゃくしゃにしてこそ意味こんなに使えることと本にとって嬉しいことはありません。こんな大胆に使うことです。平行点デザインを引いて書いてあることを積極的に吸収します。気に入った分が定時全体に広がることは愛の仕組みが面倒なので定時を破って構いません。本線の引きを作家にして、定時を破ると作家に申し訳ない。優しい気持ちは素晴らしいのですが優しくします。こんな活用してこそ意味があります。使われることを前提にこんな存在するのであって、どんどん使うことが仕事なのです。私は電車の中で読書をしてよく本を読みます。ビートを出してよく本を読みます。たくさん読んで大切な部分だけ抜き出すのです。大切なことだけ何度も繰り返して読みます。平行点デザインを引いたことだけ復習でもう一度読みます。そういう作業が読書には必要です。この方はこうしたことはできません。古本屋の前提ならできません。新品のように状態を意識したままでは本にも手をつけることはできません。文字を読んで読んでみます。この読み方が強くなる30の方法。そのなら、初めから読み始める必要はない。気になるところから読み始めていい。真面目な人は読書をするときに最初の1ページから順番にめくって読んでいきます。真面目な人は最初から1ページずつ読まないといけないという意識があります。確かに読書は読書です。間違ってはいません。しかし最初のページが一番面白い内容とは限りません。途中になるかもしれませんし、最後のページになるかもしれません。 興味のあることからいきなり読んでいし、その方が認識やすくなります。歴史の教科書を初めから真面目に読み始める人は最後の方では息切れしてしまいます。ちなみに私も歴史の教科書を最初のページから読み始める人間でした。私が受験勉強で失敗した原因の一つです。初めのページから順番に読んでしまったことで長続きする興味や関心が冷めてしまったのです。今思えば歴史を見方にする原因でした。縄文弥生時代は歴史の授業では出題率が低いことです。その上あまり面白くありません。歴史の勉強で面白くなるのは戦国時代や幕末のことです。歴史が低い場合は面です。またこういうことこそテストでも出題率が高くなります。日常会話でもこの時代の話は頻繁に出てきます。面白いことからいきなりページを読み進めた方がいい。もし歴史の本を一ページから順番に読み始めるとだんだん疲れてきます。面白い部分にたどり着く前に教科書を慣れてしまいます。初めの一ページから真面目に読んでいく人に限って今度最後の方では疲れ大事なところを見落としてしまいます。私の場合そういう失敗を何度もしてきたのでよくわかります。興味のあること、関心のあること、面白そうなページを書いていきなり読み始めましょう。読書するときにはまず目標を見ます。面白そうだという項目から読んでいけばいいのです。最初から順番に読むのではありません。初めから順番に読まなければいけないというルールはないし、気にしなくていい。面白そうなところからいきなり読めばいいのです。こういう読み方は一見効率が悪そうですが、やってみると意外に優秀率が高いことに気づきます。注意や関心が焦点にやっているからです。いきなり途中からでも内容は悪いのです。むしろ読書が長続きします。歴史の勉強で成功する人は歴史の面白いところからいきなり読み始める人なのです。関心のあることからいきなり読み始める。本の読み方が強くなる30の方法。その8、初めから読まないと理解できない本は内容も大したことがない。私は本を書くときはいきなり途中から読み始めては内容であることを考えています。一つ一つの項目で始まり、簡潔にまとめています。最初から順番に読み進める必要のない内容にしています。自分のためであり、読者のためです。読者が必ずしも1ページ目から読むとは限りません。どこから読み始めるかわかりません。1ページごとに内容は完結させるようにしています。それは文章を読みやすく分かりやすくするためです。1ページごとに内容は完結させるようにことができることで、私も文章をシンプルにまとめることができるようになります。そういう切り口の方が読みやすく読んだという達成感があり、読書感が良くなります。総じて読者のためにつながります。途中から読み始めるとわからなくなる内容でしたら、著者の内容不足です。初めから読めと強制している読者の内容はそれまでです。問題だけの内容でしたら仕方ないのですが、一般的な著者はどこから読み始めても分かるようにしておくことが大切です。本当に読者のことを考えている著者はそこまで配慮するものです。読者のために本を書いているのですが、読者のどこから読み始めても内容を分かるようにしておくことが最低限のものです。それが配慮できない作家ならそれまでです。読者は配慮できない作家ですが、書いている内容を大したことがないに違いません。読者のことを配慮せず書いているのですが、内容を学んだり複雑で分かりにくいことでしょう。本当に素晴らしい著者は読者のために書いており、どこから読み始めても分かるようにしています。一つの項目ごとに判定されています。読み始めやすく、読みやすく、読書感が良くなります。私は自分が書く側になった時、読書をする際もそういう本が読みになりました。書く側になると、書く側の心理が感じられます。どこから読み始めても分かるような本は、著者が一生懸命読書のことを考えているからだと分かったのです。自分が読む本もそういう本を読んで読むようになりました。どこから読み始めても分かる本を読む。本の読み方が強くなる30の方法。その9、自分のお金で本を買うから自分のためになる。本は本でも自分のお金で買ったことで吸収力に大きな違いがあります。お金を出して本を買ったことです。時間やお金を節約したければ本は自分のお金で買って読む方がためになります。図書館で本を借りれば無料ですから経済的相場はあります。しかし図書館で借りた本の抵抗点であるにも仕分けもいかず、定時やるわけにもいきません。友人から借りた本に関しても同じです。借りた本は綺麗な状態を意識して読まなければいけません。本の方からも綺麗な状態で本が持っていることを望んでいます。しかし綺麗な状態で読もうとすると気を遣います。定時を見ることに注意してその他に無駄な料理を消耗してしまいます。そうなると読書をすることが少ない文字に目を通すだけの作業になります。何より抵抗点であるにも仕分けないと自分のためになりません。読書はスポーツです。気になる部分は積極的に何を聞いて体を動かす読書の方が吸収力が良くなります。読書中に思ったことは定時にそのままコメントを書き込む方が理解力、読解力も良くなります。定時をやめたり切り取ったりして自分の好きなように書こうしていきます。せっかく時間をかけて読書をするのですが、最短で最高のことがあるようなポイントです。そのためにも本はお金を出して書こうないのです。古本屋でも構いません。お金を払っても実は安くないです。自分の本にして自分の好きなように書いたり、ページにコメントを書き込んだりして自分に読み込んでしまいます。くしゃくしゃになるまで何度も読み返していくのです。本を書くときは自分のお金で書く。本の読み方が強くなる30の方法。その10、社会的に弱い人はお金も時間もない。そういう人のために無料にしている。本はお金を出して買った方がよく身につきます。私が本を読み込んだ価値の人間ですから、身をもって十分承知しています。ここで一つ疑問があります。なぜかピーライフサイは無料で文章を公開しているのかという点です。パソコンのウェブサイトも見らず、携帯サイトも無料にしています。読者が一切のお金は取りません。意味なくそうしているわけではありません。以前の記録が読書の効果が高いことを知っていながら、あえて無料にしています。もちろん以前に有料化しようと考えたことがありました。しかし、有料化しない理由の方が大きいのでやめました。その有料化しない理由についてお話します。まず、ハッピーライフサイは悩み解決、幸せ生活向上サイトです。恵まれていない人、社会的に弱い人たちを救うのが困難なんです。そういう人はお金も時間もないものです。喧嘩争い、悩み、人間関係の全ての人生にうまくいっていない人たちです。もし、ハッピーライフサイが有料になってしまえばどうなるでしょうか。お金のない人たちが長くなり、お金のある人たちが見ることができるという状態になりますね。不幸な人たちはどんどん不幸になり、幸せな人はどんどん幸せになるという意味と考えます。お金のある人はそもそも初めから人間関係や他者の恵まれている人が多いものです。本当に助けなければいけない必要があるのは、お金も時間もなく、社会的に弱い人たちの人です。ハッピーライフサイの携帯感を作ったのも、時間もお金もない人のためです。パソコンの書き上げるのは面倒で時間もかかり、場所もかかります。携帯ならほとんどの人が持っていますから、いつでもどこでもなります。そういう人のためにハッピーライフサイは無料で、いつでもどこでも読むことができる必要があると思ったのです。宝割りの先の作品、雲糸のように、店内で登るための雲糸を一本出している感じです。幸せになるチャンスをすべての人に完全無料で与えていると思っています。そういう方かどうかはその人次第です。私は文章を書くときには知っていることを本気で書くようにしています。気持ちよくて熱い思いで書いています。これを書くために相当の時間をかけています。たくさんの経験をして失敗したことを出して文章にしています。多くの本を読み、たくさんの旅行をし、仕事、弁当、店内で失敗して気づいたことを本気で書いています。あなたが経験する前に私が失敗をしていた事を無料で公開していると思っています。そもそも私も自分の失敗が誰かの役に立つことで失敗が成功になるからそうしているという理由もあります。誰しも幸せになるぞという意欲があります。その意欲を持って本をたくさん読み、たくさん行動するのは個人の問題です。チャンスを出すかどうかはあなた次第なわけです。本は自分のお金で書こうが効果的であることは私も知っています。しかし、お金も時間もない社会的に弱い人たちの生活が少しでも向上するようにあえて無料化しています。社会的に強い人たちの人だけでなく、弱い人たちの人も無料にすることに意味があります。意味なく無料化しているわけではないのです。無料にすることで弱い人たちが救われるチャンスになるでしょう。それが私の使命であり、天命だと思っています。弱い人たちにこそ幸せになるチャンスを与える。本の読み方が強くなる30の方法。その11、無料して本の最後まで読み切る必要はない。読み始めて思ったより面白くないことがあります。そうした本は最後まで読み切る必要はありません。面白そうだから買ったものを思ったより面白くないことは途中でやめて OK です。全く問題ありません。本を最後まで読み切らないといけないというルールはありません。読書するには自分のための文章を見せ、吸収して生活や人生に役立てることです。そういう部分がないと思ったら無料せず途中でやめていいのです。最後まで続ける必要はありません。途中棄権した方が次の読書へとつながります。マラソンでももうダメだと思った時に無料すると体を壊してしまい次の試合に出場することができなくなります。ダメだと思った時には潔く途中棄権した方が次の試合につながります。私は面白くないと思った本は途中で読むのをやめてしまいます。もちろん最後まで読み切ることがかっこいいでしょう。しかし、つまらないものを見せて読んでいると今度は読書そのものが嫌になります。せっかく身についている読書の習慣がなくなることさえ考えられます。そうなるくらいだったら国のいいところでやめた方がいいのです。全部を読み切る必要はないのです。好きなところから読み始め面白くないと思ったら途中でやめていいのです。面白くないと思ったら途中で読むのをやめる。この読み方が強くなる30の方法。その順に、読書して共感できた時潜在的思考の表面です。読書することで自分の中に眠っている潜在的思考が表現になります。眠っている潜在的なことは考え、アイデアが不安と表現に出てきます。このようには読むことを共感できる文章に出会いやすいからです。文章を読んで共感できるのはそもそも自分のことのことで同じことを考えていたそうです。作家のことに共感できるのは自分も同じようなことを潜在的に考えていたわけです。本当に潜在的なことだとして表現していませんが、自分でも気づかないことで考えています。そうした読者の潜在的なことを引き出すのが本の読みです。作家の仕事です。本を読んでいるときこういうことを考えたことはありませんか。この人も同じことを考えているのか。自分に自信ができたぞ。そう思ってもらうために作家は本を書いています。作家は読者の潜在的な共感を引き出す仕事をしています。潜在的に眠っている記者を引き出すお手伝いをしています。共感の文章としてうまく表現し、読者は行動しようと言ってもなかなか行動できません。しかし、現状をやるなれば読者が行動するようになります。行動したくなるのです。間接的ではありますが、あなたの現状をやるとあえて人生をより良い方向へと導くお手伝いをしています。共感して眠っている自分のことに気づく。この読み方が強くなる30の方法。その13、読書とは言葉探しだ。読書をするときは、ただ探しと同じです。どこに大切なキーワードが隠されています。どんな本でもそうですが、内容を要約できます。要約された文章は多少なりとも量があります。 さらに要約すると1行で表現できます。しかし1行でもまだ多いのです。究極は一言で求めることができます。キーワードであり作業です。作家は一言を最後に長い文章で増殖しています。たった一つのアンドロイドに深さ理解を促進させるためにあることを話しているのです。読者の本を読むときは作者が手っ取り早いのを見せることです。読書するときはキーワードを見せるのです。見せることができればその言葉はあなたの一生の財産になります。そのキーワードは何百ページの文章を一言で述べた作業です。覚えるのは一言で構いません。しかし圧縮された言葉ですらたくさんの意味が含まれていますし、生活の様々な場面で語ることができます。例えば私は以前にスピード人間になることという本を書いたことがあります。たくさんのページで構成されています。しかし結局言いたいのはスピードを制御と他の人より幸せになりますよと言いたいです。さらに究極的に言うとスピードという人とのキーワードを最後にたくさん書いているだけです。言葉には大切さを最後にたくさんの例や物語を使って分かりやすく表現しています。すべての本はそういう風になっています。どんな本でも単語、内容を求めることができます。そういうことを心がけて本を読むようにしましょう。読書は心の話です。キーワードという宝物を見せることができれば一生の財産になります。キーワードを見せ、理解し、生活に役立てるのです。作者が言いたい一言を見せる。この読書から強くなる30の方法、その14、待ち時間に本を読む習慣があれば待つことができない。日常生活の中にはちょっとした待ち時間が多くあるものです。駅で電車を待っている時間、バスでバスを待っている時間、約束の場所で友人を待っている時間、行列の昼ラーメンで待っている時間、レストランで注文した食事を待っている時間、どれもほんの数分という時間です。しかしこの数分の時間も1日の全体で書き始めると長い時間になっています。些細な時間ではありますが、何もしないというのももったいないものですね。そういうことこそ本を読むようにすればいいのです。いつどこで暇な時間ができるかわかりません。体の中にいつも本を入れておけばいいのです。待っている時間がなくなります。待っている時間がイライラしなくなります。待っている時間が短く感じられるようになります。イライラしやすい人は体の中に本を入れておくだけでイライラなくなります。やることなくただ無駄な時間が過ぎていると思うからイライラしてしまいます。体の中に本を入れておくだけで1日の中の無駄な時間が一切消えてしまうのです。待つ時間ができたときやった。勉強する時間ができたとイライラすることが嬉しくなります。本を読む時間を持っている人はイライラなくなると言われるのはそういうことです。待っている時間さえ成長の時間へと変わるのです。体の中にいつも本を入れておく。本を読む力が強くなる30の方法、その15、気に入った著者の全作品を読もう。文章というのは面白いものです。難しい文章を書く人は何を書いても難しい文章にしかなりません。わかりやすい文章を書く人は何を書いてもわかりやすい文章になります。その人の考え方や文章の書き方は頻繁に変わることはありません。人格が極端に変わらない限りは、人の書き方や考え方は変わらないものです。私は面白いな、読みやすいな、わかりやすいなという本を見つけたら、まず著者を確認します。その著者が書いている全ての作品を注文して一気にまとめて買ってしまいます。すると、やはりこの本も読みやすかったり、わかりやすかったりします。わかりやすい話をする著者は他の作品もわかりやすく書いています。理解を深めるために難しい本をわざわざ読む必要はありません。理解を少しでも深めるためには、わかりやすく説明できる著者であることが必要です。そういう文章を書ける著者に出会った時、あなたの理解が一気に進みます。人生が変わります。難しい話を何度読んでも難しくて、なかなか理解できません。文字が小さく専門用語を使い、周りの話し方の人は習慣になっていますが、どんな作品も書いても分かりにくくなります。しかし、説明が上手な人なら以上で理解してしまいます。文字が大きく分かりやすいことで、それぞれの話し方をするのが習慣になっていると、どんな本を書いても読みやすいのです。読書は著者の出会いを求めるためといっても過言ではないのです。分かりやすい文章を書く者を見つけたら、その著者が書いている作品も全部注文する。この読書から強くなる30の方法、その16、文字が大きな本と読むのは大きい。文字が小さな本には当たり外れがあります。本には文字が小さな本と大きな本があります。文字が大きな本には外れはありません。文字が大きいから読みやすいというのもありますが、もう一つ理由があります。読者の立場を真剣に考えて作られているんです。文字を大きくすると本全体の文章量が少なくなります。結果として大切なことが分かりやすく簡潔にまとめるようになります。また読者にとって読みやすい本にするためにわざわざ文字を大きくするためです。各文章は当然のごとく分かりやすい表現を使って書かれています。グラフ図写真を使って目で直感的に理解できるような工夫が施されています。そういう本に外れはありません。文字が大きな本は全てなんです。文字が大きな本と読むのは大きくなるのです。私は時々書いて小学生の本を読むことがあります。すると文字が小さな本の本より理解がスムーズに進みます。文字が大きく分かりやすい表現で構成され、グラフや図が多くて目で直感的に理解できるようになっています。文字が大きく分かりやすく表現している本にはこれまで何度も理解が忘れられました。ポイントは文字が大きいかどうかです。そこに著者がどれだけ読む側のことを考えているかが見えるのです。文字が大きな本を読む。この読み方が強くなる30の方法、その17、この読むのは知識を得るためではない、意識を変えること。この読むことで一番大切なことは知識を得ることではありません。意識を変えることです。意識が変わればその人の生活が積極的になり行動が変わります。行動が積極的になれば出会い経験体験が増え結果として知識が増えます。体験が伴った知識の方が覚えやすく忘れにくく生活に役立てやすくなります。まず意識を変えることが先決です。学ぶ方も今読んでもなかなかまだは読めません。書いていることをまだ理解しているのは知識かもしれませんが、体験が伴っていないのでどうすればいいのかわからないのです。そういうようにまずまだを良くすることで人生が変わるという意識を本を読むことでいいのです。知識より意識を変えます。理論より行動を変えることが重要です。仕事の意識が変わり仕事を真剣にするようになり、手本となる全体を見つけ、真似をします。実際に自分の体を動かして、マナーを身につけます。最初は何でも構いません。体験していくうちに、マナーというものが本当に身につくのです。体験が伴ったマナーは覚えやすく、忘れにくく、役立ちやすいものです。体験が伴わないと、いつまで経っても知識は生かせないのです。知識よりまず意識を変える。この読み方が強くなる30の方法、その18、この中で読むのは正直ではなく、自己投資だ。つい先日、今夜次のような会話を見にしました。この本宣言もするよ。ただ、その人はちょっと文字を読むために宣言もしたことがどうも気に食わないようでした。しかし、次のような考え方を変えるとどうでしょうか。1万円投げたら宣言ください。すると、誰でも宣言したでしょう。で、金額より入ってくる金額の方が大きいからです。宣言の本を読むことで仕事に役立つ笑いが大きな金額になるからなら、以前1万円の価値を出します。この読むのはこれと同じことなんです。すべて投資です。初めに小さな損をして、後から大きなことを得ることができます。興味のあるものを自分のお金で買って読むと自己成長になります。自分のためになり、生活が豊かになるだけでなく仕事量になります。もちろん、笑いも豊富になるでしょう。すると、初めにこんなにお金を支払ったとしても、後から支払った金額以上のお金が返ってくるのです。この読むためにはまずお金を払うことが必要です。お金を使えば使うことが増えるのはこういうことです。この中で読むのは正直ではなく自己投資ということに気づくことです。本来がもったいないと思うのは誤解です。本来が払わない方がもったいないのです。本来を払って読む方が後から何倍にもなってキャッシュを回収できます。先に1000円払って後から1万円の利益を得る。この読み方が強くなる30の方法、その19、海外旅行と同じ時間の多い場合はない。私は普段海外旅行に行くときは本を持っていきます。わざわざ旅行の機会に本を持っていかなくても、私も最初そう思っていました。しかし、あなたも海外旅行を経験したことがあると、なんとなく意味があるのではないでしょうか。海外旅行は本当に待ち時間が多いのです。私は国際空港まで行くためにまず待つのです。乗車時間は1時間以上かかるのです。何もしないのは時間がもったいないので、空港に着くまで本を読みます。国際空港に到着して、搭乗手続きが終わります。飛行機の出発時間まで暇なので本を読みます。飛行機に乗って現地に到着するまでの時間も暇なので本を読みます。現地に到着すればホテルに向かったタクシーやバスを使います。ホテルに到着するまでの時間も暇なので本を読みます。こうした時間を書き忘れると、海外旅行を過ぎるのは半日、あるいは それ以上待ち時間になるというのです。これだけの時間があれば本は何冊も読めてしまいます。驚いたことにこれでもまだ生きていて、まだ話です。まだ帰りながら、この時間ができるということです。一回もちろん、現地の旅行中もバスに乗っている時間や、テーマパークの行列で待っている時間など、暇な時間がたくさんあります。旅先でこの時間していると、様々な面で役立ちます。私は今まで何度も海外旅行に行きましたが、待ち時間が多いのです。海外旅行でなく3日でも、実は待ち時間が長いかもしれています。ある日、この事実に気づき、海外旅行には本を持っていくようになったわけです。たくさん本を入れているので、初めは体が重い状態です。体が重いので、税関で検査されたことがありました。中を入れると、本棚に入っているので、笑われたことがあります。初めは本で重いのですが、読み終わった本から捨ててしまうので、紙の入りは体が軽くなっています。軽くなった紙にお土産を入れて、ちょうどよくなるのです。海外旅行には本を持参していく。この読み方が強くなる30の方法、その20、本は紙を読んだ方が身につきやすい。読書の習慣になると最初問題になるのが金銭面です。私もそういう時期を経験しました。暇つぶしに一冊二冊くらいが問題ないですが、習慣になり一冊二冊と増えると金額も大きくなります。さらに読書が大好きな人は100冊を超えることもあるでしょう。私は読書が大好きで1年で本を100冊以上読んだこともあります。さすがに何百冊の本を買おうとすると金額もかなり高くなります。そこでまず読書館の利用者に友人から本を借りたりするのが一般的な流れです。本を無料で読むことができ、お得をしているような感じがします。しかし、本を借りると綺麗に扱わないといけないという言い方もあります。それは当然のことで、本の数側はあなたの本を読まずに読んでくれることを前提として知らせています。その際に答えてはならないし、多少なりともプレッシャーになります。 この世の時に汚さないように気をつけようと思うほどよろしくしまいそうになるのは人間です。注意することにエネルギーを使い、集中力を奪い、手元なくで余計に頭皮を落とすようになります。何より、今に抵抗点で線を引いたり、気になるページを読みたり、できないので不便です。借りている本は、集中力が弱くなります。私は、図書館や友人から本を借りて読んでいた時もありました。しかし、自分のお金で本を買い、読む方法に戻りました。お金は多少かかってもその方が身につきやすくて扱いやすい精神的にもなるです。お金はかかりますが、吸収しやすい方法でも読んでいれば、いずれ成長して、電気を回収することができるようになります。むしろ、かかった以上にお金が戻ってくるようになります。リターンの前にはリスクを伴うのが良いです。ただ、手本を読むのは美味しい話です。本当はお金を払ってリスクが伴う方が長期で見て自分のためになるのです。この効果を最大限に生かしたければ、借りるより、本の読み力が強くなる30の方法、その10、本で読んだことを現実で活用して初めて分かったと言える。読書をした後に忘れられないことは行動することです。この読んで、著者が元気、やる気、勇気を与えてもらい、精神力を上げます。読書を読み終わった後は、さらに高揚感にしますね。悪いことはありません。その勢いで読書をした後に行動することです。著者はあなたの人生を少しでも豊かにするために、この続きで話をしてくれました。今度はその励ましに来るようにあなたが行動します。少しでも行動の量を増やし、読書で知識を実際に現実で生かします。家庭、学校、職場など試す場所はたくさんあります。知識は頭で笑っているだけでは本当に身についたとは言えません。笑ったつもりになっているだけです。現実で活用して笑ったと初めて言えるのです。試すこと何でも構いません。仕事の効率を上げるために仕事術、鑑定の本を読んだら読み終わった後、すぐ現実世界で試してみます。恋愛が上手になるために恋愛術、鑑定の本を読んだら読み終わった後、すぐ現実世界で試してみましょう。学業向上させるために勉強術、鑑定の本を読んだら読み終わった後、すぐ現実世界で試してみます。それが失敗でも成功でもわかりません。失敗すればこの方法は自分には合っていないなということがわかります。成功すれば良し。これからはこの方法を使って人生を豊かにしようと思います。いずれにしても全身なり成長があります。そのためにも読書をした後に行動しなければ意味がありません。この読んだ後に些細な効果があると思います。せっかく著者から頂いた意見ですから、十分に活用しましょう。現実世界で試した時、必ず新たな人生が生まれます。この読んだ後、勢いに乗って行これを知っているあるいはすでに知っている人は読書の方法に工夫をしています。読書が大好きな人はある日人間読書ができないかと考えるようになります。私がアメリカに留学していた頃、オーディオブックといわゆる本の音声化したテーマが数段階されていました。読むづらいやベストセラーになっている本は大抵この音声化したオーディオブックがあります。日本ではまだ一般的ではないようですが、これは画期的なことです。耳は目より伝えにくいという特徴があります。目がされたとは普段から呼びますが、耳がされたとはなかなか聞きません。そういうこと耳は伝えにくいということです。文章を読むときには目で読んでいく作業が必要ですが、耳で聞く場合は声を聞かれてですが、ストレスが小さくて済みます。耳を使って読書をすれば効率よく本を読みます。私はもちろん目で読書をしますが、実は特にこれならオーディオブックが用意されています。赤川龍之介、夏目漱石、小林幸をはじめ有名な作家、また海外の人物で言えばシェルスキーやドストエフスキー、カフカなどです。こうした古い作品でありながら時代を超えて語り継がれている作品はオーディオブックが豊富に用意されています。ぜひ活用しましょう。耳で聞くことができる読書法なら難しい内容や数学ページにも及ぶ作品でも楽に理解していきます。ちなみに私は会社まで参考して出社していますが、その間にオーディオブックを聞きながら読書しています。運動になり、かつ勉強にもなるという責任上です。読書は椅子に座ってするものという固定観念をなくしましょう。実は読書は歩きながらできるのです。この方法をさえばあなたの読書数は飛躍的に伸びていきます。耳を使って読書する。この読書から強くなる30の方法、その13、これには普遍的内容が含まれている。読書する人にぜひ読んでほしいのはこの作品です。何十年にわたって語り継がれている討論ズラーです。討論ズラーは長く語り継がれているだけあって、どれも中身が濃いものばかりです。私は最初、古典に対して古い、時代遅れ、暗いという印象がありました。難しい内容、難しい表現を使った作品が多いものです。しかし、試しに古典も読んでみると、その考えは吹き飛びました。古いといえば古いのですが、コンテンツのことは間違います。やはり何十年も語り継がれている作品です。よく考えてみてみましょう。長く続けている作品というのは、つまり時代が変わっても変わらない普遍的内容が含まれているということです。普遍的なことはあなたの生涯役立ち続ける内容です。学生時代で恋愛をしているときだという限定的ではありません。生き方すべて成長し、生きている間ずっと支えになる内容です。これだけはうまく説明できません。実際に作品を読んで驚き感動しましょう。私はこれも読書するようになってから人生が変わりました。普遍的な内容を知ることで人間関係について、人生について生徒とはという哲学をさらに深く考えるようになりました。ぜひあなたの心の栄養としてこれも活用しましょう。古典作品を読む。この読書から強くなる30の方法、その14、読書はすべて一文字。私は読書をした際に人数文章を一文字という文字で読んでいます。今読んでもう読み返すことはない気持ちで読んでいます。たくさんの本を読めば読むほどそういう意識が強くなりました。もちろん大切なことはメモを取ったりページを読んだりして後から繰り返し読めるでしょう。実際にそうしています。しかしそれは 0.01% の文章であって残りの 99.9% は最初で最後の出会いです。ほとんどの文章を読むと読み返すことはありません。後で読み返すかもしれないと思い込んだりしまうことがあります。しかし不思議なことに後で読み返すことはありません。いつでも読めるという安心感で読み終わったという記憶、過去の本という記憶さ。そうしたことに関係してから再び転することはありません。すでに読んだ本を読む時間があるなら新しい本を読みたくなります。そうした理由があり、私は読書は一文字へと思うようになりました。人間の出会いとさほど変わらないのです。新しい人と出会って、その時間の思い出は全て最初で最後です。同じ時間は二度と来ることはありません。そう考えると全ての出会いが必要に思えてきます。読書をするときに面する文章を全てが最初で最後です。こんなにしまってもどうせ読み返すことはないのですが、読書を一生懸命するようになります。人との出会いの貴重さを感じている人は多いのですが、文章との出会いの貴重さを感じている人は少ないのではないでしょうか。文章も人と同じく一文字なのです。人との出会いを大切にする。この読書から強くなる30の方法、その15、読書の魅力は連鎖していくこと。読書の魅力は連鎖していくことです。興味や関心の軸にして次から次へと読書を連鎖していくことに読書の魅力があります。読書の連鎖は次の2種類があります。1、興味や関心の軸にした連鎖。2、著者を軸にした連鎖。まず1の興味や関心の軸にした連鎖は一番根幹の読書のつながり方です。もともと人生について興味のある人がまず人生についての本を読み始めます。人生に興味関心が高まると同時に興味関心が普及して人間についても興味が出てくるようになります。次に人間心理について本を読み始めます。すると次は人間が構成する社会について興味が出てくるようになります。社会の本を読み始めると法律に関して興味が出てくるようになります。法律の本を読み始めるようになります。そういう興味関心の軸に次々と読書をするランドを広げていきます。知識や教養の話になると同時に知識や教養の話を防ぎます。次に2の著者を軸にした連鎖です。人の著者が出版している本を全て読み越してしまうという読み方です。自分にとって分かりやすい文章を書く著者であれば、ジャンルは関係なくその著者が出版している本全てを注文しております。大抵著者の文章を書く方は他の本を書かせても大きく変わることはありません。読みやすい文章を書く著者が他の本を書いてもやはり読みやすいです。文章には癖、習慣、考え方が大きく左右されるため、人が変わらないために文章を読みやすさが変化することはありません。また文章には著者の経験、体験が盛り込まれているものです。人の著者を徹底的に追求して本心の量についていきます。著者の全てを仕事に吸収する方が身につくのも早くなります。興味や関心を軸にした連鎖、著者を軸にした連鎖、どちらでもいい。その時の自分の気持ちに合わせてたくさんの読書をすればいいでしょう。読書の魅力は連鎖させていくことです。オリンピックの成果をつなげるように、興味関心ということの日を次の読書へとつなげてください。気を絶やさず次へとつなげることになるのです。興味関心ということの日を次の読書へとつなげる。この読書から強くなる30の方法、その16、読書の達人は1ページから読まない。目次から読み始める。あなたはこの読み始めた時、まずどのページから読み始めていますか？おそらく、大半の人がこう答えることでしょう。1ページから読んでいる。私も昔そうでした。1ページから順番に読んでいました。しかし、こういう読書をしていると伝えませんか？真面目に読めるこの読み方は、実はそんな大きい読み方です。読書の達人は1ページからは読みません。読書の吸収力を高めるには、興味関心の軸に読み進めることです。一冊の本とはいえ、興味のある部分とそうでない部分があります。この始めから真面目に読み進めていくのではなく、興味関心のあるページからいきなり読み始めるような吸収力が良くなります。これは私が実際に何度も試し、その効果を体感しています。では、興味関心のあるページを見つけるためにはどうすればいいのか。シンプルな方法があります。まず、目次を読めない。目次を読めないで、決めな。面白そうだなという項目を見つけます。その程度で読んで読んでいくことの効果が高まります。貧乏症の中には、読書を最初から真面目に読み進めていくことをします。最安なり吸収力が悪くなるのです。人間はロボットのように全てを完璧に吸収できるわけではありません。興味関心のないところまで読むことになりますが、本当に大切な部分に差し掛かった時に頭に入りにくくなります。結果として読書の効果が薄くなります。貧乏症の願い書はせっかく問題があったんだから、しっかり戻ろうとして全文章全てをしっかり読もうとします。一時期のないように用意します。しかし、その読み方の方が実際はそんな大きいです。全部を読み切らないと元が取れないわけではありません。この中で一つでも自分の人生を変える部分があれば、それで十分のことは取れています。そういう部分を見せるために、まず目次を読んで興味関心のあることからいきなり読み始めるのです。 まず文字から読み始める。この読み方が強くなる30の方法。その20なら、忙しい時ほど読書をするこのチャンス。私がアメリカに留学していたこと、面白い光景があったのでご紹介します。24時間のフィットネスクラブに通っていたことです。仕事帰りのビジネスマンがウォーキングマシンでランニングをしながら読書をしている光景を目にしたことがあります。忙しい仕事があったというのに帰りにフィットネスへ行き、体の管理をすることが大事です。さらに加えて読書をしていたという光景も驚きました。ウォーキングマシンに乗って読書をしている人が何を印象的でした。事実、アメリカの留学生ほど自分が忙しい時を利用して読書をしています。読書をするなら時間がある時より忙しい時の方が効果的です。頭の回転が速くなっているからです。忙しい仕事をしている時は意思の興奮状態になり、頭の回転が速くなっています。頭の回転が速くなっている状態を利用して読書をすれば、いつも読み上げることができ、吸収力が良くなります。仕事を頼む時は忙しい人のためということがあります。現原則は同じです。忙しい仕事とリズムによって頭の回転が速くなっているので仕事を依頼した方が短時間で処理してくれます。暇な人は時間があっても頭の回転が遅くなっているので依頼してもなかなか処理してくれません。動き始めるまでに時間がかかる新幹線と同じです。すでに動いている人に依頼した方が早い。あなたは読書は時間がある時にしようと思っているのではないでしょうか。忙しくて時間がない時ほど読書のベストタイミング。すでに頭の回転が速くなっていますから、そういう時ほど読書をする絶好のチャンスです。忙しい時ほど読書をする。この読み方が強くなる30の方法。その18、気に入ったキーワード、キーフレーズが一つでもあれば価値がある。あなたは本を買った方の時のどう思っていますか。本来、気になるコンテンツといったらあります。良さそうな本だけを買おうかどうしようかなと思います。気に入ったページがたくさんあれば買おうと判断しますが、あまり気になりない内容があるんだと迷ってしまいます。まず、数学ページの方のパターンを見てみましょう。おや、これはいいことが書かれているな。そう思うことは、ショートでもあれば価値があると判断して OK です。本を買ったことの判断基準は、気に入ったショートがあるかどうかです。気に入ったキーワード、キーフレーズが一つでもあれば、ものは十分と言っています。人生を変えるのは、言葉と同じです。本屋で買った時に、偶然そういうショートが何を読んできたら、レジへ持っていくことがありません。すでに価値はあります。気に入ったキーワード、キーフレーズを見つけたら、レジへ持っていく。この読み方が強くなる30の方法。下級から上級へ入るのは制度が直して難しいことでした。ましてや、上級な学生時代は歴史の教科書に出てくることもありました。いわゆる、下克上です。下克上とは、下の者が上の者を忍び倒すことです。下克上の代表では、豊臣秀吉やナポレオンが有名です。豊臣秀吉は、農民という身分であるにもかかわらず、日本の変化を成しました。ナポレオンは、一般人という身分であるにもかかわらず、将軍になります。下克上は、今の時代の方が実践しやすい環境が整っています。昔は、軍の時代により、誰でも自由に勉強できる状態ではありませんでした。土地勘ではありませんでした。本があっても、階級の高い人間しか手にする機会がありませんでした。しかし、明治維新後、誰もの自由が広がりました。伝統性は、人生は豊かになる。権力や階級は関係ないんだ。誰でも豊かになるチャンスがある。本を読んで勉強しよう。これは、私たちは今誰でも自由に本を読めます。古本屋では、格安で本が売れ、図書館で行くから無料で本を読めます。身分、性別、国籍、お金は関係ありません。個人がどれだけやる気になっているかどうかの問題です。こういうことで、古本ができる時代はありません。知識、知恵、賢さを身につければ、将来を読むことができます。私たちは今誰でも大金持ちになるチャンスがあります。チャンスは、まず、読書することで掴むのです。下克上のチャンスが今にもかかわらず、困難でも読めるからという理由で後回しにしていませんか。自分が豊かになるチャンスをどこかどこで求めていないでしょうか。本当はもっと近くにあるのです。この読んで、お金持ちになる。この読み方が強くなる30の方法、その30、読書経験、超過、教える。この読んで見つけた知識はまだ本当に理解できている状態ではありません。分かったつもりという状態です。理解としては 30% 程度です。分かっていない部分の方がまだ大半を占めています。自分が本当に理解するためには経験をして実際に体験することが必要です。分かったと初めて言います。しかしそれでもまだ浅いのです。体験できてもまだ理解は 70% 程度です。この読んで最終的にどうするかというと、他人に話をする、説明するというアウトプットの目的が必要です。アウトプットをするためには自分の中で消化しなければいけません。食べたものが体の栄養になるには消化する必要があるように、頭の中に入った知識も消化することができて初めて栄養になります。人に教えるためにまず自分が体験してしっかり消化します。あなたの本を読んだことを人に話を教えてあげることで本当に身についたというのです。アウトプットは知識が身についている証拠です。理解が 90% 程度になります。読書ということがあります。しかしこれは簡単だけでされるではありません。読書というふうに読書の後に続くことがあります。読書経験数を教えるというプロセスです。さらに具体的には次のようになります。読書経験超過教える。読書でインプットした話を本当かなという課題を持って実際に自分で経験しています。経験できたことを順番に消化します。消化できた知識や知恵を最後に何人も話をしてアウトプットします。これで一つのセットです。この3段階を経て身につけたと初めて言えるのです。読書だけで終わりにしていませんか。せっかくインプットしたのですがアウトプットをしましょう。アウトプットをする方法はたくさんあります。日常会話で話をする。日記に書いてみる。自分で本を書いて、ウェブ上で公開する。アウトプットをどんどん消しましょう。あなたが吸収したことを社会に還元するのです。この読んでいたことは人に話す。この読み方が強くなる30の方法。まとめ。その1。まず興味ある分野の本から読み始める。その2。本は買ってきたその気持ちに読み始める。その3。今すぐ読みたいと思うものを買う。その4。大切な部分は平行線でラインを引く。その5。主観的重量は緑の線を引く。客観的重量は青い線を引く。客観的最重量は赤い線を引く。その6。気になるページは闇で抜き出す。その7。関心のあるところからいきなり読み始める。その8。どこから読み始めても分かることもやる。その9。本を買うときは自分のお金で買う。その10。弱い人たちにこそ幸せになるチャンスを与える。その11。面白くないと思ったら途中で読むのをやめる。その12。共感して眠っている自分のことに気づく。その13。作者に言いたい一言を見せる。その14。体の中にいつも眠れておく。その15。わかりやすい文章を書く者を見つけたらその著者に相手の作品を全部注文する。その16。文字の大きな本を読む。その17。知識よりまず意識を変える。その18。先に1000円払って後から1万円の利益を得る。その19。海外旅行には本を持参していく。その20。本の効果を最大限に生かしたれば海外旅行に行く。その21。本を読んだ後、勢いに乗って行動する。その22。身を使って読書する。その23。古典作品を読む。その24。一言の出会いを挨拶にする。その15。興味関心という心の火を次の読書へとつなげる。その16。まず文字から読み始める。その17。忙しい読書と読書をする。その18。気に入ったキーワード、キーフレーズを見つけたらレジへ持っていく。その19。本を読んでお金持ちになる。その30。本を読んでいたことは人に話す。